のびついってプレゼンツ、のびつ R。 どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日は霧、雨が降っている元っ腹より特設屋外スタジオよりお届けしております。今日もトヨコ名人とこの方です。
こんばんは、坂本です。
こんばんは。先ほどね、お肉をちゃんとご馳走になって、
はい、
まあね、僕も坂本さんもね、酒弱いんですよ。
まあでも若干今日の感じで俺の方が強かったかな。
強かったですね。疲れてるのかな。
速攻寝張れましたもんね。
くがーって、
うん、
まあ気持ちよかったですよ。
ほんまにキャンプ場に来て肉食うてビール飲んですぐいびきかいて寝るおっさんですよね。
本当に気持ちいいですね。でもまあ、
まあ、やってることはビーパルと真逆なんですけど。
え、ビーパルってビール飲んで寝ちゃダメなの？うん、
ビーパルはその後子供たちと一緒にあの木の枝を使ってキーホルダー作ったりとか。
キーホルダー。
あの魚釣りに行ったりとか。
だって雨降ってるし、小川もないし。
ピザ焼いたりとか。
ピザ。
燻製作ったりとか。
はあ、
そういうね。
うん。
まあおしゃれな、まあ僕らの周りにも今ちょっとテントあって、うん、なんかあの電飾でピカピカピカピカネオンを光らせながらトランス流してる。
今時の。あれでしょ、ああいうところがアンカーのあのワイヤレススピーカーとか。
うん。
買うんですよね、坊主のやつとか。あんな誰が使うのと思うんですけど、ああいうなんか
ああいう感じ、
パリピな感じ。
まあでもパリピですけど、
うん、
もう今8時の時点ですけど、もう音楽鳴らしてないですし。
あ、マナーいいんだ。
もうどっちかというと寝て
るんちゃう、寝てるのかな、疲れて。
周りもやっぱりね、早いっていうか静かですよ、うん。
まあね、
うん、まあ、若干ね、お子さんがまた起きてるところはお子さんの声はしますけど、
うん、
別に音楽鳴らしまくって騒いだりとか、まあ、今日は霧雨降ってるんで花火はやらないんでしょうけど、
でもこんなにね霧雨が降るとは思わなかったですね、
うん、なんか来そうですもんね。
なんか来そうですね。
なんか来そうですもんね。なんか奇妙な味のキャンプ場になってますからね。まあでも綺麗ですよ。あのやっぱり各テントみんなのランタンつけてね。
そうですね、
うん、
本当幻想的な
感じになってて、まあ、
うん、
昨日ちょっと名人からメールいただいた時にね、
うん、
寝袋いりますかって言われたんで、
うん、
こんだけ暑かったらいらないでしょって言い、ま、舐めてましたよね、
うん、いらないでしょ。
山を舐めてましたよね。
いらんでしょ。 いるの
今の時点で。これ何度かな、
22、23度でしょ。
明日の朝下手したら20切りますよね。
うん、まあまあ別にちゃんとズボン履いて、
うん、まあなんか恵比寿さんみたいな格好になってますけど今。
恵比寿さん、
バス旅の恵比寿さんみたいな格好になってますけど、
うん、黄色のね。
寝袋持ってきてないですよね。
寝袋はあるんですよ、お家には。
山を舐めてますよ、
ね、山を。まあだから僕は昔にお客さんからもらった寝袋があるんですよ、モンベルの、
うんうんうん、
ナンバー4かな。
結構あの3シーズンの、
いや3シーズンっていうかマイナス5度までいけますみたいなやつ。
3シーズンじゃないですか。
あ、そうなん
です
か、
うん、まあまあまあそこそこ寒い時期までいけるっていうね。
でも多分寝汗かきますよあれ。
かきますね。厳冬期以外全部使えるようなやつですからね。
うん、それはやばいんじゃないかな。逆に体調悪くなるんじゃないかなと思う。いや、
あれの持ってきて、
うん、
下半身入れるぐらいがちょうどいいと。
ああ、下半身入れると、
うん、うん、
なるほどね、
足元がちょっと冷えるもしかしたらね、
うん、
ただもう今も霧雨の状態なんで、
うん、
夜に温度が上がることないでしょう。
まあね、
うん、まあ、明日はね天気良かったら富士山が見えるかなってちょっと思ってるんですけど、
うん、
まあ、でも久しぶりにこうランタンつけてこうタープの下いるとやっぱこの時間が一番いいですね。この夕暮れからちょっと夜にかけての時間がキャンプ場っていうのは、う
ん、まったり
まったりして、
さして、
本当あの霧雨さえ降ってなかったら僕キャンプ場の中をこうちょっと暗くなってから散策するの好きなんですけど、なあ今日はちょっとねそういう感じにはならないんですけど、
まあタープには水が結構溜まって、
そうそうそうそうそう、
こういうね
ただこれやっぱり高規格のキャンプ場とかオートキャンプ場だと、うん、あの隣のテントまで3メートルとかぐらいで、
そんなに
区画が
ラジオできないじゃないですか。
そうですよ、
バカなのって言われちゃう。
いやいやいや、だからそんなもんですよ。オートキャンプ場の一区画って 5×5 とかぐらいですから、
うん、なんかな、何その相撲の末席みたいな感じですね。
そうそうそうそう、あんな感じ
ね。
うん、
ちょっとごめんなさいって言いながらトイレ行くみたいな。
そうだから、このふもっとっぱらみたいな、今ね、隣のテントまでどう見ても30メートルか40メートルとか、うん、これ混んでる方なんですよ。
これでね、
多分7月21日で多分1年間で一番ふもとっぱらが混んでる日なんですよ、うん、でもこんだけ余裕があるっていうのはやっぱり、
まあ、ふもとっぱらな、
さすがふもとっぱらですね。これ関西のキャンプ場だったらもう多分ギチギチですよ。
ちょっと嫌ですね。
まあそのしょうがないですけどね。うん、そんな広いとこそもそも関西にないしね。
ね、
うん、
まあ、さすが富士山麓ですね、この辺はね。
ですよね、青木ヶ原とかね、いろいろありますけど、まあやっぱりなんかスケールが大きいですよね、一個一個が。
日本といえ、
日本とはいえ、やっぱ関西とあの関東では山のスケール感がやっぱ全然違う。
まあね、関西山って感じはしないですからね。
どう見ても漫画日本昔話に出てくるボタ山みたいな感じですからね、みんな。
1000メートルちょいぐらいしかないですからね。
そうそうそうそう。まあいいんですけどね、全然それはそれで、あの遭難する心配もないし、よほどのことがない限りは。
まあでも本当にあの指かいて寝たのが最高に
気持ちよかった
ですね。
風邪ひかなくてよかったですね。
いやでも本当に普通のこの何このコールマンの2人掛けの椅子と1人掛けの椅子を並べて、まるで会社で椅子並べて仮眠するかのごとく。
会社の椅子ってほらやっぱバランス取らないとこけるっていうのは分かってるんですけど、でも気持ちいいですよね。
気持ちいいです
わ。ベッドよりも
よく寝れるんですよ。
そう、本当はね、あのコットとかも持ってるんですけど、さすがにいらんやろうと思ったんですけど、いりましたね。
まあでもいい感じで、
そう、
あの元気になって酔いも覚めてきて、
あ、覚めました、よかったよかった、
よかったです。ラジオ撮れる環境になってきた
メールが、
メールをね何通かいただいてるんですよ、
うん、
読ませていただきます。サッシャシニシロさん、最新匂い対策、誰やペグってんの。
こんな時間にペグ
打ってる。そうな、サシシネシロさん、題名最新匂い対策ということでいただいております、うん、乃木図の皆さんこんにちは。
こんにちは。
ミニジージゼータ時代と比べプライベートの話をよくされるようになった名人さんの変化が嬉しく、いつも楽しく聞かせていただいています。いやいや、プライベートの話 G の時も僕はしてたと思うんですけど、
してたっていうか、まあ、そもそも独身でしたし、
ね、そうですね、
うん、
うん、中でも名人さんと奥様とのやり取りが好きです、うん、旅行の話も良いですが、堤毛や消臭クリームなど涙ぐらましい努力の話は特にお気に入りです。
堤毛とかしてましたっけ。
堤毛してますよ。梅雨をほとんど感じることなく夏突入の最中、今夏の匂いに敏感な奥様との話や名人さんの最新匂い対策などのお話をお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いします、というシロさんのメールをいただきました。ありがとうございます。
匂いね、
匂いね。堤毛してるのっていうと、うん、しております。脇だけ、夏場特に。
あ、そうか。まあ僕も、
うん、
脇はしてますね。
どれぐらい。
完璧に。
完璧に。
はい。
ちょっとでも生えてくると思う。
だからずっと前にはそのちょっとあのほら、すいたりとか。
そう、あのすきカッターがある。
そうそうそう、
ギャツビーのってね、
うん、でやったりとかしてたんですけど、うん、結局もうカミソリでやっちゃう方が早いな、楽だなっていう、
まあまあね、
うん、で結局もう全剃りになりました。
で全部
全部、
え、
もうマッチです。
え、マッチ、うん、マッチってもう全部ってこと、胸毛もないってこと。
あ、胸毛と下はあります。
脇は、脇は。
あの、脇毛をカミソリで剃るようになりました
。ああ、T 字とかで。
もうあの、根元から。
ああ。
もう一切ないように。
あ、でも中途半端は、それはそれでまたなんか気持ち悪いから、
そう、
オールはナッシングみたいな感じですよね。
で、今、その、塗るタイプのその デオドランド制汗剤的なやつある
じゃん。そうですね、うん、あのミョバンクリームみたいな、
うん、そうもうクリームというか、うん、もうあのくるくるって出してノリスティックみたいな
やつ、ね、一緒一緒一緒やってます。そう デオナチュレってやつ、
ね、であれを やり始めた時に、うん、毛あったら気持ち悪いやんこれって。
毛ついてくるんですあれに。そうこんにちはって。
そう別にここ毛をリーゼントにしたいわけじゃないのに、うん、固まったりするじゃないですか。
まあねパリパリに。
そうそうだから結局あれを塗りたいがためにもう毛いらんなと。
あ
俺の人生でもうこの毛使うことないやろと。
でも、
まあ、過去もなかったですけど。
でも、うん、でも案外低毛した状態だったらそこまで匂いなんか合わないかもしれないよってことも、う
ん、まああるんですけど。
でももうでももはやもう怖くて、
うん、
デオナチュレなしの夏場なんて考えれないですよね僕らは。
だからまあ塗りやすくなったんで毎日塗れるようになったっていうのもありますし、でそんなに汗もかかなく汗まあかいてるんでしょうけど、うん、前ほどその匂いもそんなになく、
まあ、
なってんじゃないかなって、うん、勝手に思ってるだけですよ。
まあ、それでもまあ坂本さん電車通勤じゃないからあれですけど、うん、まあ電車の中の夏場の電車とか梅雨時期の電車は本当に吸えた匂いできついですよ。
いやだからね、うん、やっぱ個人的に自分のあの体の匂いっていうのを気にするわけですよ。あの職場に女性の方も多いんで、
うん、
であのできるだけあのトイレとかではあのちょっと脇の下にこう鼻をつけて大丈夫か俺っていう確認をしたりするじゃないですか。
そこででも匂ってももうどうしようもないっていうのあるじゃないですか。なんかあるの、うん、そこで急に水をひたひたって浸してサッサッサッってその場で洗ったりはできない
し。確認ですけど、あくまで確認ですけど、うん、大丈夫やな、うん、うんうんっていう、
うん、
いや最悪汗かいたら昼休み着替えますよ。
着替えに帰るみたいな。
あのロッカーで。
ロッカーでね。
うん、シャツとかも着替えたりもしますけど。で、あと、まあ一応香水的なものを用意してますしね。
おぉ、やらしいな。
やらしいんですけど、でもやらしいっていうよりも、あのおっさん臭いって思われたらもう終わりじゃないですか。
うん。
まあそんな感じで自分の匂いに敏感になると、この匂いに対してそんなに鈍感なおっさんがやっぱり会社の中もいるでしょう。
いますね。
あのおっさん今通ったやろっていう感じのやつ、うん、
なんかフレグランスな
あれが、そうなんか歩くボールトみたいな感じのやつ。
なんかねあるどこのお客さんとは言わないんだけど、
うん、
あるお客さんのすごいいいビルなんですけど、
うん、
ある一角のエレベーターだけめっちゃめちゃ脇が臭いエレベーターがあるんですよ。
はい。
でそのエレベーターだけには、うん、業場のサニティってあるじゃないですか、
はいはい、
サニティの特用、
うん、
角っこに置いてるんですよ。それでも匂うんですよ。
誰か使うっていうのは、まあ、もちろん会社の中でもみんな分かってるし、
強烈な脇がの人がそこに、うん、そのエレベーターにお前ここに乗れよって言われてるのか、
ほんで他の社員は使わないみたいな。
いやーでそれをお客さんにも聞けないじゃないですか。出入りしている同じ会社の人間はああこのあの何号機のエレベーターだけ異様に臭いよ な
階段使えよな。
いやいやいや それは人権の問題だから。いやそれかなぜか分からないけどそのエレベーターには特有の匂いが染みついてるのか。
いや違うでしょ。
いや何よんなら
違うでしょ。
誰か乗ってきてんの外国人のすごいきつい人がとか。
え外人差別。
いやいやいやいやいやすごい肉食の人が。
まあ、確かに日本人と比べるとねあの外国人の方の方が体臭はきついって言いますけど、
うん、
日本人の脇がも大概ですよ。
あジャパニーズ脇がも、
うん、あと日本人の口臭って大概やって言われるじゃないですか。
あもうねもう本当にごめんなさい、
うん
うん、朝とかごめんなさいですよ本当に。
でなんでそれをケアしないんだって言われるけど口臭のケアってどうすんのっていう。
気づかないし、
うん、
リステリンの紫とか飲んだらいいとか言うじゃないですか、
うん、
あれってねリステリンの普通のやつでもあれこれ体に悪いんじゃないのって思うんですよね。
ね、
うん、
だから
あれ毒じゃないのって。
毒でしょ。
だってあれ滅菌してるみたいなもんで、
うん
なんか善玉菌も潰しちゃうんじゃないのみたいな。
まあねあの基本僕らなんか、うん、工場的なとこで働いてるんで、うん、マスクが基本なんで、うん、そんなにあの講習にはみんな気使ってないんですけど、まあでも社員の8割方は昼休みの歯磨きますよ、
うん、気にしてるんですかねやっぱり。
わかんない。 長野ではそういう習慣なのかな。
まあそれか内勤だから歯磨きがしやすいっていうの
も、
ま
あ、もちろんそれはあるんですけどね。すごい歯磨きますみんな、
うん
うん、
でもなんかねリセットしたいなとか、
うんうん、
あちょっと苦しんだから気持ち悪いからっていうのでは歯磨きはしますね。確かに。
でまあもちろんトイレでもやるんですけど、うん、あの広いその洗面コーナーみたいなのがあるんですよ。
ああまあまあ工場だからそう
手洗い場、ね、そうそう手洗い場みたいなんでこう10人ぐらい20人ぐらい並んでるぐらいで、うん、
学校の手洗い場みたいな。
そうそうそう、そこであの舌を磨いてる女の子がいて、
え何それちょっと興奮
いや興奮しないですよ。あの 歯ブラシ的なもんで舌をガーってこう、うん、
それ
俺そうそうそう俺はなるよ。ってなるけど、うん、もうその子はもう、舌出して、ザザザザザザって。ってならへんの、その子。
ならないの？
うん。で、毎回、まあ、俺もちょっと名人と同じで、
うん、
それ見て、
ちょっとだけ
エロいなって、うん、そんな風に思ったらあかんよ、思ったな、
うん、
って思うんですけど、やっぱちょっとエロいなって。
舌洗ってる女の人もすごいエッチだと思いますよ。
舌洗ってる、舌、ね、
うん、
なんかありはんのかな今日、
うん、そうですねまあそのままあのさくらんぼのね軸が
結べ
るみたいな。
まあでも見てると毎日やってはるんです。でさすがに舌まで磨いてる女の子ってそうはいない、
うん、
まあ、まあ、トイレの中でやってるのかもわかんないですけどね、
うん、
もう、まあ、それを結構あの舌をガガガガ磨いてて。
でも磨きますよね歯ブラシしてたら。一応は舌を
磨かない。
あ、磨きちゃダメなんですかね。
もう俺はひたすらくちゅくちゅしてる方。
あ、
うん、磨けとは言われるんですけど、う
ん、傷つきそうな。
ちょっと奥の方ついただけで、うん、って。ものすごい、あれ、なんていうの、その、吐き気を催す。塩化炭とかガンとかみたいな、うん、超弱いんですよ。
まあ、
人差し指を、第二関節ぐらいまで行ったら、
じゃあもう、耳鼻科とか内科とかで、うん、あー
し
て
る。無理無理。
って汚いな。
そう。ね、まだえずくぐらいっていいんですけど、うん、最近はほんまに吐きそうなんですよ。弱ってんのかなっていう。
まあ、でも。
そう。だから、それと、その、口臭とか、
うん、
まあ、考えてるんですけど、もちろん、うん、あの、ね、脇、こんだけ脇ばっかりやってたら、うん、他の機関もやっぱり言うじゃないですか、
うん、
こっちもやってくれやって。で、まあ脇はまあそのデオトランド的なスティックのりを塗ってなんとかごまかすんですけど、うん、まあ、股間ね、
股間やりようないでしょ。
そう、まあもちろん前からあのツイッターで僕は毎日のようにつぶやいてるんですけど、うん、金玉の袋が太ももにくっついて困ってますと。
金玉でかいの？
いやでかいっていうから、
あの、まあ、ラジエーター理論ですからね。
年取ってきたらなんか肌乾くみたいな話を聞いてたんで、
うん、
マシになるかなと思ってたんですよ太ってる時に比べたら、うん、最近粘着力が上がってきて
ぺった
んぺったもうぺった。なんか韓国のお母さんがなんか正門に投げつけてる餅みたいな感じだった。もうなんか、
あの、ヘリにいろいろこう、
そうそう、
もう、釜のヘリに。
もうあの、太ももの両側にピタッてひっついて、何、あの、なんかあの、地震の時の、あの、家具対策みたいな感じ。
ああ、ジェルか。
そうそうそう。ぐらいくっついて、指でこう、剥がさないと取れませんよ、みたいな。
そんなになんか変な粘液出てるんですかね。
だからもちろん足広げたら取れるんですけど、それでも、こう、ぐー
ってなるんだ
っていう感じ。
あ、
結構粘着力が高いんですよ。
うーん、
汗をかいてるのか、
うん、
まあ、太ってるっていうのもあるんですけど、
まあでもね、股間の、うん、すごく汚い話しますよ。
もう最初からずっとしてますからいいんですよ。
いやいやいや、
すいませんね、食事時の人たち。
股間を夏場とかかいたら、うん、ものすごい皮って言ったらいいのか、赤出るじゃないですか。一番新陳代謝が、
うん、
股間ってあると思うんですよ。
あるのかな。
いやもう尋常じゃないぐらい、
まあ赤が出ます。まあ昔食亭鶴瓶も言うてましたもんね、
うん、
肛門変えたら粉が出たって。
いやでも本当そう、
まあそうですよね、うん、でまあ ラジエーター理論、まあ、実はラジエーターなんで、うん、冷やさないといけないじゃないですか、
うん、パーって広げるんですよ、あの面対面表面
ムササビみたいにね、
うん、
いやしてないよ、してないけど、でもそう考えると蒸れてるわ熱いわ匂ってるわで、
うん、三重苦ですよ。
でここに関して、
うん、
よくね女性の方はデリケートゾーンがどうたらこうたらとか、デリケートゾーンが痒いときはこの薬とか、
うん、
なんかあのその、なんですか、脱毛で、ここは I?
VIO 脱毛
V? どこ、
V?
V? V? V 脱毛とかあるけど、あの男の金玉の袋、
うん、
いやよくあのね下を堤防するっていう話聞くじゃないですか、うん、ブラジリアンワックスがどうたらこうたら、
うん
うん、袋はどうしてあるんですか。
袋の
低
能ってそんなに大したことないから、
え、そうなの、
ブラジリアンワックスピッてできるんじゃないですか。
いや、全然、痛いでしょ。
なんかね、メンズエッセで、そういうことやってくれるメンズエッセーみたいですよ。低能メンズエッセみたいな。
だからもちろん、息子さんの上側は、
うん、
素人なりにやろうと思えばできるじゃないですか。
うん、
結構平らな部分も多いし、うん、まあもちろん全体的には富士山の裾野のような感じになってるんで、うん、気をつけないとチンチン切っちゃうよみたいな感じになってるからこう気をつけるんですけど、うん、袋って無理じゃん。シワシワやし、もともと。
伸ばすんじゃないですか。あったかくして。
あ、風呂の中であったかくぐーっと。
ぐーっとして。
伸ばして元に戻んの。
いいよ、普通いつも戻ってるじゃん。だ
っていや、あそこにカミソリ当てると怖くね。
怖い、もうまるで豚の金玉ピッて。
いや無理無理無理、絶対無理無理。
もう多分精神、あの身体の危険を。
ただでもあそこのだから 上の方は全部できたとしても、うん、袋はどうしてはんねやろ。よくあの病院のね看護婦さんが あそこ盲腸の時とか低毛しありますけど、
うん、
袋もしてはるんですか。盲腸になったことがないから分かれ。
そんなにはしてないんじゃないの。そんな邪魔じゃないから。
でもあそこの部分を解決しないことにはそこの匂い問題から妙。
匂いは毛のせいなのかな。そんなに袋の部分にいっぱい生えてると思えないですけどね。
もうでもやっぱりね、うん、その僕の個人的な匂い問題で言うと、
うん、
やっぱ残された最後の精液がここ。
あ、
まあ足ももちろん あるんでしょうけど、
足も同じようにミオバクリーム塗れば。
でもその毛はないからね、足は、
うん、
だから前お風呂にきっちり入ってちゃんと洗って、うん、でできるだけはその清潔に乾くように、
うん、
まあ、京都の話下駄履けばいいじゃんみたいな感じになるけど、うん、股間はね
開けとくわけにいかない
ですからね。開けとくわけにいかないですからね、
うん、
なんかあのちょっと先ね、ちょっとスマホ見てて何でしたっけ、玉
タマフックでもないやな。
タマなんとかみたいな、あのズボンの中に空気を送り込むってい
う。ありますよね、警備員の人が今夏場に、
うんうん、
あの着込んでファン付きのジャケットみたいな。
ジャケットで涼しいっていうやつ。
それの
ズボン版。
それのズボン版、
うん。
股間を冷やす。
股間を冷やすっていう。そのラジエーターっていう意味から言うとすごくいいんですけど。
うん、
ただ匂い的にどうなのっていう。
いや変わらんでしょそんな。
いやその匂いを周りにこう拡散させてる。
ある意味ね。
ある意味、
うん、
それがちょっと嫌だなっていう。あのかといって保冷剤を、
あ保冷剤を寝るときにね、
うんうん、
アイス飲んであったりとか首に巻いたし寝たりしますよ。
気持ちいいですよね、
うん、でも保冷剤を股間に当てるって結構命の危険が。
ただ熱中症のとき効くんでしょ。
まあ、
あの股間の周りにあの保冷剤的なもの、
みぞおちの部分とか、
うん、
動脈静脈のところに、
まあ、太ももの付け根ってそうですからね、
うん、
だからいいんでしょうけど、
でも玉のところにあるのすごい怖いような気がする、
うん、ねえ。でもやっぱり匂いって気になるじゃないですか、
うん、まあ、そうですね。
どうしたもんからっていう、まあ、もちろんね着替えてますよ。もちろん毎日毎日。ほんで家帰ったら速攻着替えるんですけど、
うん、
でもたまに家帰って、あー今日疲れたなーって言ってあぐらで書いた瞬間にこう下の方から匂いがもわってきたりしません？
それはない。
ない？
うん。
そういう時にはこう、あーやっぱこれはなんとかしないとって。
まあでもね、一人やったらいいし、
まあ、
ズボン履いてる限りはそこまで漏れないんですよ。
まあまあね、
うん、 よっぽど坂本さんが残尿がひどくて、
うん、
ちょろちょろっと漏らしてたら、
まあまあそう、
ちょっと臭いよってあるかもしれないけど、まあまあ大丈夫じゃないですか。まあ、むしろ、陰気に虫で痒くなって、ほじくりまくるっていう方が危険。
まあ、匂いは本当にね、まあ、その、いまだに、その柔軟剤の匂いも僕決まってませんし、
うん、
で髪の毛の匂いっていうのも自分で嗅げないから、
まあね、わかんないですよね。
うん。だから、でもたまにおるでしょ、こいつ頭匂うな、みたいなやつ。
あ、います、います、女の子でも。
ね。
うん。やっぱり特殊なもんが出てる人っているんでしょうね。
だから、それにしたって、やっぱ自分の髪の毛はわかんないし、
うん、
で、まあもちろん香水を強くつけすぎてる人とか。
まあでもこの前、うちの嫁さんが、珍しく自分で、私臭いって言ったのは、ちょっとびっくりしましたけど。
何があったの？
何があったんでしょうね。
いや、聞いてないのか。
いや、なんか全体的に、
うん、
頭が臭いんじゃないか私みたいなこと言い出したりとか、汗いっぱいかいて。
ああ、まあ、それシャワー浴びればいいじゃん。
うん。
怖いですよね、突然なんか街の中で女の人が出てきて、私臭いって言われたら、
私綺麗
そうそう、何とも言いようがないですもんね。
おって僕も思わず言いましたけどね、うん、まあ、そうそう、君がそう言うっていうことはよっぽどなんだね、でも臭くないよって。
万が一ほんまに臭かっても言えないでしょ。
言えないですよ、そんなもん、お前臭いねんって。
いや、
めっちゃでも口の匂いとか言われます、朝起きた時とか。
まあ、それはね。
まあ、だっておっさんだもん。あれ、いつからなんでしょうね。30超えたぐらいからなるんですかね。口呼吸してるからなのか。
まあ、口めっちゃ乾いてるでしょ。
うん。
朝。
だって、ドブの匂いみたいな。
え、って言われるの？
多分臭いんだろうなと思いますよ。
ドブ貝みたいな匂いするよって。
いや、それはわかる。でも。
あ、自分で？
自分でも、なんか多分これ、あ、この感じ、俺臭いっていうのはわかる。
タバコも吸ってないのにね。
まあ、コーヒーとかがダメなのかもしれないですけどね。
匂いね、もうこればっかりは。じゃあ若い時から気をつけてたらなんとかなるんかやったら、そういう問題でもないでしょ。いや、
まあ、カレーのものもあるし、まあ、でもみんな頑張ってると思いますよ、匂いに関しては。
頑張ってますよ。
昔に比べたら、だからケアは
カレー臭に関しては本当に気をつけて、
うん、
もうこの5年以上、
うん、
お風呂の中で一番気合い入れて耳の後ろ洗ってますからね。
ここから出るんだろう、
ここから出るんだろうって。
ひょっとしたらここ以外のとこから出たらどうしようみたいな。
今更間違ってるって言われても困るよ、
困る
っていうぐらい。
俺の時間返せっていうぐらい。
もう耳の後ろと足の指の間と股間をすごい時間かけて洗ってるんですよ、
うん、
であまりにも時間かけてるから、多分俺女の子より風呂の時間長いんちゃうっていうぐらい。そこばっかり洗ってます。で、もうで外出るじゃないですか、うん、だから最近暑いじゃないですか、で汗かくでしょ、うん、耳の後ろにこう汗がガーっていくと、もう何もかもがなんかもう終わった気がするんですよ。
うん、確かにね、世界の終わりとは。
そうそう。で、まあ、最近ほら丸まらないやつとか、いろいろそのボディの拭くやつがいっぱいいろいろいいのあるじゃないですか、うんうん、もう会社でもうお昼休みは必ず耳の後ろ拭く、
うん、
でもその時にたまたま女の子にその耳の後ろ拭いてるの見られたら、おっさんみたいみたいなこと言われるんですけど、
最悪や。
いや、ちょっと待って、よう見て、俺首を拭いてんじゃないね、
耳の後ろ拭いて
ん、耳の後ろ拭いてんねん。
いや、おっさん確定じゃないですか。
いや、おっさんってあれでしょ、うん、襟からこの首の後ろからちょっと若干それ境界線上では背中じゃんっていうとこまで拭くのがおっさんでしょ。
ああ、まあまあね、おしぼりとかでね。
そう、
うん、
耳の後ろもおっさんなの。
おっさんでしょ。一緒に見えますよ、多分モーションとしては。
そうだから一緒に見えるから、うん、よう見てと。俺が拭いて
る、ほら、俺はカレー臭のでカレー臭スポットを拭いてるんだよ、
う
ん、
そう、犬で言うところのこの感染かなんかの、うん、その部分を拭いてる、
うん、どうなのかな。
でもやっぱおっさん臭いでしょうね、耳の周りを拭くっていうのが。
だから行為が臭い。やってる行為から匂うみたいな。
まあ、そもそも臭いから拭いてるんですけどね。
そうそうそうそう、
あれでもね、そのでかい版なんていうの、あれは正式名称なんていうんですか、
何
ギャッツビーのウエット、
でかい
ウエットシートみたいなやつ、うん、拭くとさ、若干色変わるでしょ、やっぱ汚れてるから。
ああ、まあまあ、うん、
もうその別に何かしてるわけちゃうやん、会社でエアコンが効いてるところで仕事してるのに、
うん、
昼休みに顔拭くでしょ。
あれはそういうふうに色変わるようにしてるんじゃないですか。なんかあったじゃないですか、昔足裏に、なんかこう、
うん、樹液シートかよ、
樹液シートをやったらすごいドロドロになるみたいな。
あれで、
あれ演出じゃないの、
あれで、あの毒素が全部出ていって
る、ホラーデトックスみたいな。
でほんまにおっさん、まあおっさんって言わればおっさんなんですけど、
うん、
あのウェットシートでこう汚れた部分があるでしょ、
うん、
ほんなら汚れてない白い部分があるじゃん、
うん、
その白い部分をちゃんと使いたい。
ああ、まあ気持ちはわからんでもない。
わかります？
うん。
で、やっぱ今度は鼻の横拭いたりするじ
ゃん。あ、やるやるやる。
小鼻の部分とか。
うん、やるやる。
女子の目さえなければ耳の穴にも入れたいぐらいな感じがあるじゃないですか。
うん、
耳の穴っていうのかな、その耳タブのこの。
耳タブの全体ね。
そう、あのこの、ね、このぐるっと、ぐっと回ってるこのモールドの。
9字のモールド、ね、
モールドの裏が。
うん、
で拭いこのもうゴッホみたいな気分になるやん、
うん、
取って洗いたいみたいな
ジョイント
ジョイント、特にこの耳ってほらもう裏側もその内側も、まあまあ、
形状が難しいですからね。
そうやね、ほんでしかもほらおっさんになってきたから耳毛伸びるの、伸びるの早いやん、
うん、
綺麗に剃りたいねんけどここもカミソリ入れられへんやん。
入れたらたまにやってあ
だ
って
とかありますからね、なるでしょ、
うん、
でなんかあの電動のちっちゃいなんていうのバリカンみたいなやつガーって入れたらそれるんやろうけど、すごいこの世の終わりみたいな音するやん、
ガ
ッガーみたいなそれはそれで怖いし、耳毛だけ剃ってくれって言って散髪屋に行くわけにもいかへんやん。
たまに耳毛剃ってくれなかったら耳毛剃ってくれって強く言いますけどね。
いや本当にね、
うん、もう何のために散髪着てる思ってんねんって。
耳毛のためやで、
耳毛のためですよ。
他の部分の毛は全部自分で剃れるけど耳毛だけは無理やんかで最近耳の匂いはどうやねんと。
耳の匂い
これも嗅がれへんじゃないですか。
で耳の匂いって、
うん、
耳の匂い、
だってその耳方面のこのすぐ裏には、うん、加齢臭を出すっていうスイートスポットがあるわけでしょ。
まあ、ありますあります。
だからそもそもこの耳のあたりって結構匂い的にはアンタッチャブルなとこでしょ、う
ん、多分ね。
だから耳自体の匂いもちょっと心配なんですよ。
ああ。
いやかといって女の子が俺の耳元に来ることなんかってほぼないんですけど、
とてもエッチですからねそれは。
そう
そうなると、
でもその時に、うん、うって言われて嫌じゃないですか。
うっと言わないですよ、僕がもう我慢するんでしょその時は。
ないけどね、そんな場面はないんだけど。そういう
プロフェッショナルは、
いやプロフェッショナルのところには行かないんですけどないんですけど、なんかいろんなところにその俺の知らんその匂いが発生源みたいなやつが
ありますね、まだね、
きっとあるんでしょ
う、
うん、で結構やっぱりその思春期の頃は、
うん、
その無理やり体を曲げてこう足の指の匂いを嗅いだりとか
臭いよだって、
そういろんなところの匂い嗅いで俺大丈夫かなって、うん、ちょうど、まあ、俺らが高校の頃にこのギャッツビーとかが流行り始めて、うん、男の子だって匂いを気にしないと的な感じになったんでね、
うん、
やっぱり若い頃から結構気にしてはおるんですけど、うん、香水塗ったりとか。いやもうほんまにおっさんはほんまに
大変ですよ。おっさんも
どうします？
うん、だから僕ね一番ちょっと最近悩んでるのは、
うん、
カバン小さくしたいから極力荷物はやっぱり減らしているんですよ、
うん、
でそうすると着替えとか、まあ、昔とかリュックとかでっかいの持っていた時は着替えは入れてなくはないんですよ、
うん、
シャツとか、
うん、
パンツとか、
うん、
でもそれすらできなくなるから、
うん、
でかつあのタオルハンカチみたいなのも極力持ちたくない。だハンカチを2枚持って、
うん、
会社つくなりその1個のハンカチを洗面台であの手洗いの石鹸洗剤でゴシゴシゴシって手洗い場で洗って、
まあ、僕やと持ちますね。もう1枚、
いや2枚持ってるんですよ。
じゃあ3枚。
3枚
めんどくさいやん会社でハンカチ洗うって。
じゃあ
おっさん通り越してもうなんかあの、
うん、
別のもんなってますね
そう。で、それを僕干して、自分の袖机のところにこう、干してるんですよ。午前中。
なんなんそれ、あの、机の後ろに、あの、洗濯バサミで雑巾止めてる小学生みたいやん。
あ、みたいみたい。バレないようにね、あんまりバレてると思う。
バレてますよ、絶対。
あれってやっぱり、あの人、やばいって思われてるんですかね。
やばいっていうか、
うん、
なんか、ハンカチで鼻かむ人なんかなみたいな。なんか、今日はこれ。
いや、あれやめた方がやっぱりいいのかな。いや、かといって、汚れて、しっとりしているハンカチをずっとポッケの中に入れておくのも嫌だし、
うん、
かといって、カバンにね、
うん、
大事にしているカバンに、
うん、
ビニール袋を入れて、湿ってるやつが中に入ってる状況もあんま嫌なんですよ。
まあ、俺本当に最近ウェットシート派なんで、
あ、まあ、当然ウェットシートあるんですよ、
うん、
でもウェットシートあるんだけど、会社着くまでにめっちゃめちゃバサかいて1枚もう一人刺しちゃうわけですよ。
まあ俺タオルですけどね。
そうだから、タオルを
徒歩通勤なんで
カバンの中に入れるのがちょっと嫌なんですよ。
だから会社までバータオルで汗ガー拭いて、うん、会社行ったらゴミ箱でバーン
毎日、
うん、
安いタオルを、
うん、
まあ、それが一番いいのか。
安いタオルやったら、いや、あの人何安いタオル毎日使い捨ててとか言われるから、こう、岸和田製とか。
いやいやいや、わかった。じゃあ、モノタロウとかで、ウエースを買ってきたらいいんだ。
あ、使い捨てのね。
バルクで売ってるじゃないですか。
はいはい、売ってます、売ってます。
ウエースで、こう、置けば。
もしくは汗かかない。
無理や。ちょっと最近のね、
うん、
匂い事情っていうところでは、僕はその、ハンカチをカバンの中に、汚れたハンカチタオルを入れたくない問題があるんで、
それカバンも匂いますもんね。
そう、それも嫌なんですよ。
あいつらちょっと油断したら加水分解したりとか、
加水分解今テント してましたけどね。
してましたけどね。これ、まあ、これは2年間ほっといて俺が悪いんですけど、カバンの匂いも取れないんですよね。
って考えると、カバン大事にしたければそんなことはしたくないっていうのもあって、
うん、
まあ、悩みはちょっと尽きないんですよ。
いや、この前久しぶりに僕はあのずっと使ってるあのボストンあの、ね、セカンドバッグとか、うん、イッサーハンプテのやつを大量に洗ったんですけど、うんうん、取れないね。
まあね、
匂いが
こまめにしないとやっぱりダメで、ファブリーズつけても、
まあ、無理
ファブリーズつけても多分また汚れるっていうか傷むし、
うん、
まあ、良くないなっていうところで、
まあ、でもハンプ製とかどうしてんのかな、みんな。
ハンプ持つよって言うけど臭いよ、あれもあれで。
そうやね、もうあのだからカバンというよりもあの手に持ってるあのショルダーの部分、
うん、
がもうダメ
ですよね。
なんですよね。
やっぱり人間の分泌するものってやっぱりちょっと凶悪なものがあるなって。
いや、それは凶悪ですよ、うん、死体ほっといたら人の形になるぐらいなんですから。
そうですよね。
本当に。
ああ、怖い。シロさん、おめでとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。